じゃあ19ページだね。19ページ。19ページも、方音上のとこね。方音上のとこ。
ご住職。
ええ。
うち、これや。
ほー、あ、ほんと。あ、じゃあちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと家内が帰ってくるね。これ上村さんがもしよかったらちょっと金額するんだけど買わない？一冊だけあるの。
ああ、いただき。
これ一冊だけある
の。
い
らないんですけど。
うん、いやいや、あの、いや、後でいい。
はい。
ここに、ね、値段が書いてあるからね。
あ、はい。
うん。じゃこれのね、19ページ。欲しいっていう人がいて、一冊だけっていうわけにいかなかったもんで、3冊頼んで、で、一冊だけ今残って。で、この本はね、御所を大聖人が生まれた時から、この、亡くなるまでの順番に、御所の年代順じゃなくて、その大聖人の生涯の順番に並べてあるから、だから最初からずっと読んでいくと、大聖人の一生がわかるように、作ってあるんですね。じゃあ19ページのところの、左のところの仏教を習わんものというところね。その次のページの解説のところを、続けて読みますね。法音上にのたまわく、それ、老子は使おう後にせず、白鬼は毛包が恩を報ず、畜生すら格のごとし、硫黄や人輪をや、されば古の賢者、余剰と言いし者は剣をのみて、知悪が恩にあて、公園と申せし進化は腹を裂いて、永の意向が鬼門を入れたり、いかに異様や仏教を習わん者、武も師匠国恩を忘るべしや、この大恩を法然には必ず仏法を習い極め、知者と並べ可能べきか。例えば朱木の導かんには生き目くらの身にては教雅を渡しがたし、法風をわきまえざらん大衆大戦は、諸将を導きて法山に至るべしや、仏法を習い極めんと思わば、いとまあらずば可能べからず、いとまあらんと思わば、父母師匠国主等に従いては可能べからず、是非につけて失理の道をわきまえざらんおどは、父母師匠等の心に従うべからず。狐は長い間住んだところを忘れず、老いて死ぬときは首を必ず元住んでいた塚に向けると言われている。また昔の真の毛包に助けられた白鬼は、毛包が戦いに負けて川に逃れようとしたとき、背中に乗せて向こう岸に渡り、その恩を報じたと伝えられる。畜生ですら恩を知るのである。まして人間たる者は法恩の道をわきまえなければならない。昔の賢者余剰という人は、その主君の知悪の恩を報ずるために、身に漆を塗っ って雷神となったり、炭を飲んで推しとなったりして、主君の仇を討とうとした。また A の公園という人は主君の命を受けて遠く他国に行った。この間に主君の以降が敵のために殺され、これを知って帰国した公園は主君の恥を晒すまいとして自分の腹を裂き、主君の肝をその腹に入れて死んだという。世間の人ですらこのように恩に報いる道をわきまえている。ましてや仏道を志す者は父母師匠国師の恩を忘れてはならないのである。この大恩を報ずるためには仏法を習い極めて智者とならなければかなわないのである。例えば大勢の盲目の人々を導いて橋を渡るには、自分が盲目であっては渡れないし、また風の方向をわきまえない船頭は多くの商人を導いて宝の山に至ることができないのと同じである。ところがこの仏法を習い極めようとするにはどうしても修行の暇間がなければならない。修行の暇間を縁とすれば、父母師匠国主などの心に従って世俗のことに関わっていてはならない。どんなことがあっても仏道を極めるまでは父母師匠等の心に従わないという覚悟が必要なのである。でこの法恩上というのはですね、この、今読んだところはこの法恩上というこの大聖人の書き物の一番最初の書き出しのこのところなんですね。で法恩というのは、恩に報いるということ、恩に報いる、恩に報いるということですね。恩に報いる。でこの報いる、この法っていうこの字なんですけども、前話したようにこの幸せっていう字がこの手枷や足枷のこの罪人に、その昔の手錠みたいにこの手を拘束してですね、それで自由を奪うそのこのものなんですけども、この罪人をこの手で捕まえて、この座らせて手枷をはめて、このその悪いことをしたことに対するこの仕返しをこの与える、自由を奪ってですね、この仕返しを与える、だからこれが人間がこうやってこううずくまってこうこのなんていうんですかね、捕まえられたこの姿を表しているわけなんですけども、このやったことに対するこの報いということで、まあこの字がこのできて、仕返しとかお返しをするとか、そういうこの意味にこの報いるという字が使われるわけなんですね。で恩を返すということですね。恩を返す、親から受けたところの恩を返す、友達から受けた恩を返す、そういう意味のこの恩を返す、恩返しというそのまあことをこの言ってるわけなんですね。でこの南無妙法蓮華経のこの信仰をしているものっていうものは、この恩返し、恩を返すっていうことを非常にこの大切にこの考えなければならないんだということを、この大聖人はこの法恩上という中でこの仏法を中心に、南無妙法蓮華経の法を中心にこの言ってるわけなんですね。でじゃあ動物の世界、この年老いたですね、その狐っていうのは自分が親にこの育てられたところのこの塚、要するに、なんていうんですかね、自然の 中で生活しているところの狐っていうのは、この土を掘って、それでそこをこの住処にこのして、それでこの独立するまで親と一緒にこの生活をするわけなんですけれども、その塚に自分がこの何年か経って自分が年取ってその亡くなる時でも、その塚の方向にこの頭を向けてこの死んでいくというふうにこの言われていると。よくそのあの人には恩があるからあの人に足を向けて寝られないというその話がありますけれども、その足を向けて寝られないというのは、そのこの話っていうものがこのまあ元々のこの源にこのなっているというふうにこの言われるんですね。頭を向けるか足を向けるかということで、その意味というものが全然この違ってくる。つまり自分を産んでくれて自分を育ててくれたその親にその感謝をして頭を向けて、その自分が亡くなるときにこのまあ亡くなっていくんだというふうに、狐でさえもこのそうなんだと言うんですね。それから白鬼が毛包が恩を報ずというのは、自問類従集というこの中国のこの書き物の中にですね、毛包というこの人間なんですけども、毛包がこのまあ普段こう生活している中で、この白鬼、結構大きいですね、この甲羅がこの白く変色したようなそういう年寄りのこの亀がこの生きたままこの売りに出されていたと。であまりにもこんな大きな年を取ったこの亀がその売り買いにされているということがかわいそうだなというふうに思ったところの毛包がこの亀を買い取って、そしてその自分のお城でこの育ててこのあげていたと。で後にこの毛包の国が戦争になって、それでその住んでいたところのまた亀を飼っていたところのこの城が落ちて、そしてこの毛包が川に逃れた時、川に逃れてこの逃げようとした時に、この白い亀の白鬼が現れて毛包を背中に乗せて対岸へこの運び、この逃がして救ったと。でそういうまあ話というものが今言ったところの自問類従集という書き物の中にこの書かれていると。畜生であってもこうやって恩というものに、恩を恩返し、恩というものに報いるということができるのだから、なおのこと感情を持った人間であるならば、当然そのような恩に報いるということを畜生よりも大切に考えなければいけないはずだと。で、いにしえの賢者余剰と言いし者は、賢をのみて知悪が恩にあて、こう、そうだね、この余剰というこの人はですね、最初ですね、この仕えていたこの王様がこのいたんですけども、その王様は全くこの余剰の特性っていうか能力っていうものがこの分からなくてですね、全くその 力に応じたこの役というものをこの発揮するということがですね、全くこのできなかったと。それで千悪という人にですね、この自分からですね、今度は自分の王様を求めて、この前仕えていたところをやめてですね、それで自分の能力というものをきちっとこの見定めてくれる人のところに行って自分は働きたいというふうに考えて、この千悪という人のところにこの行ったんですね。そうするとこの千悪はこの余剰をですね、この非常にこの大切にこの育て、またこの力に応じたところの仕事というものをこの与えてくれた。だけども今度はこの千悪のこの国がですね、この滅ぼされてこのしまったんですね。それでこの千悪というものを滅ぼした人間にこの仇を取りたいと、仇討ちしたいというふうにその考えて、なぜ仇討ちするかといえば、ただ主君だったとか悔しいとかそういうんじゃなくて、武士は己を知る者のためにこの死ぬんだと。自分を分かっててくれた人、自分を本当に自分の力に応じた自分の能力というものを分かってくれた、そういうこの王様だったと。だからその人の仇を討ちたいというふうに考えて、この千悪の仇をこの討とうと。でこの相手が上司っていうんですけども、この上司の近くにこの潜んでですね、で上司がこの使ってるところの便所にその隠れて、そしてこの上司を殺そうというふうにするんですけれども、見つかって捕まる。でまたまあ結局この上司は自分の命を狙っている人間なんだけども、だけどもなかなか見応えのあるこの主君のために俺を殺そうとしている、なかなかその敵ながら立派なやつだということで、またそこからいろいろ知恵を絞って逃げる。そうすると今度は漆をかぶって、漆にかぶれて雷病の人間の姿をして、そして今度は炭の粉を飲んで、それで声帯をダメにして推しの姿となって、橋の下に身を隠して上司を待って、そして殺そうとする。でまた捕まると。だけどもこの仇を取りたいこの上司に向かってですね、捕まっちゃったんだけども、自分はあなたを殺すということができなかったけども、せめてあなたの着ている着物を私にもらいたいと。でその着物を刺して、それで自分は自害して果てたいと。あなたの命を取るということはできなかったけども、せめてあなたの着物にそのとどめの刃を入れたいというふうに言って、この命を狙われている上司はそれを受け入れて、この着物を与えるわけなんですね。着物を与える。そして着物を刃で切り刻んで、そして自らこの剣で自害して果てると。でこういうこの人がこの歴史上の人物としてこの言い伝えられて残っているということは、この命を狙われている人間であるにもかかわらず、こんな 立派な人間がいたというふうに、その歴史の本の中にその書かれたということなんですね。だからそういうふうに、このそういう人物がですね、歴史の中にこのいたんだと、そこまでしてその恩に報いたいというふうにその考える人がこのいたんだという、この中国の歴史書であるところの史記の86というところにですね、その話がこの載せられてこのいるんだとですね。でもう一つは漢詩下伝というふうに言って、の漢詩下伝という書物の中に、主君の以降が敵のために殺されて、これを知って帰国した公園は、主君の恥を晒すまいとして自分の腹を裂き、主君の肝をその腹に入れて死んだと。自分がこの出かけている隙に、この自分のこの主君の以降という人が敵の刃に倒れて、それも斬殺されて、その腹を切り刻まれて、その内臓がですね、この飛び出て、この恥ずかしめを受けているという状態だった。それを慌てて帰ってきて見た公園は、主君の恥を晒すということができない、せめて亡くなった時の姿が美しかったというふうに、この人々にこの主君の姿を思ってもらいたいというふうに思って、自分の腹を裂いて、主君の肝を自分の腹の中に入れて、自分の姿を醜い姿として晒して、主君の姿というものを美しい姿にして整えて亡くなったと、ね、でそういうふうに世間の人であっても人間であっても、そのようにして壮絶な恩に報いる道というものをこの示したこの人間たちというものが歴史の中にこのいるんだと。ましてやこれは世間のこの戦というか戦いのこの場面、そういう中で垣間見せたところの、そういう恩に報いるということの行為、恩に報いるというところのこの姿なんだけれども、仏法というものを志す、そういう人間であったならばですね、父母、師匠、国師の恩というものをこの忘れてはならないんだと言うんですね。ここに仏道を志す者はというのは、仏道というのは仏法僧、仏法僧の参謀ですね。それから父母、それから師匠、それから国主、これを1,2,3,4というふうに言って、師恩というふうに言うんですね。我々が恩を報じなければいけない、恩に報いなければいけない恩というものは、この世の中に4つあると。誰もがこの4つというものの恩に報いなければならないんだということを言うんですね。だけど信仰していない人は、父母、師匠、国主、最近はこの最近の日本人は国主って言ってもあんまりピンとこの来ませんけれども、この日本という国に住んでいるというだけで守られているこのものがあると。国主が天皇陛下なのか総理大臣なのか分かりませんけれども、だけどもこの近隣の人であるとか友達であるとか、いろんな人にこの国に住んでいるということの上でこの守ってもらっているね。だから正式な何か手続きをするという時には、やっぱりその総理大臣安倍晋三とか そういうそのきちっとしたこの筋のところにその訴えて出ないと、きちっとしたその資格とかきちっとしたこのなんていうんですかね、恩恵に授かるということはできないと。いろんなこの条件というものがこのその人宛てにその出した提出した書類でないとその通らないということになります。ですから安倍がどうだとか言ってその言ってても、結局その国を代表する人間の恩というものを私たちは受けて生きているということになりますよね。病院に行ってその健康保険が3割だとか、このなんていうんですかね、こういう状況になったら何割かの控除が受けられるとかいうこともみんなこれは国司の名前のもとにこの行われていることなんだということになりますね。それから自分を産み育ててくれたところの父母ですね。それから他人であっても自分にいろいろなものを教えてくれたこの職人さんのこの親方であるとか、そのいろんなこの仕事のを教えてくれたところの先輩であるとか親方であるとか、そういう人たち、そういうこの人たちの恩というものにこの報いなきゃいけない。信仰していない人であってもこの3つというものはこれは絶対に切り離すということができないこのもんなんだと。まして信仰しているものはこの仏法僧の三宝、これを入れて死音をこの報ずるということを心がけて生きていかなければいけないんだということなんですね。これは宗教によってみんな違いますけれども、私たちの日蓮正宗は仏は大聖人ですね、法は法華経、僧は日光聖人、日光聖人、日目聖人等の今日までこの法というものをこの伝えてくれた。これは坊さん、一応坊さんですけども信者さんも含めてこの法というものをこの未来にこのつないでくれた人全部ということになります。この仏法僧の三宝と父母と師匠と国主、この四つの恩というものをこの忘れちゃいけないんだということなんですね。でこの恩、父母の恩、師匠の恩、国主の恩というこの恩というものを信仰する者はこの仏法僧の三宝の恩、南妙法蓮華経の恩ということを中心にしてこの父母や師匠や国主に報いていかなきゃいけないと言うんですね。ただ感謝をする、ただ贈り物をする、ただお礼をするっていう、その恩に報いるっていうことが世間の恩に報いるっていうことだけれども、この信仰する者は仏法僧のこの三宝の恩をもって他のこの父母師匠国主にの恩というものに報いていかなきゃいけないということなんですね。例えば大勢の盲目の人々を導いて橋を渡るには、自分が盲目であっては渡れないし、また風の方向をわきまえない船頭は多くの商人を導いて宝の山に至るということができないのと同じであるとですね。そしてこの仏法を習い極めようとするにはどうしても修行のいとま、時間がなければならない。修行の時間を得ようとすれば、父母、師匠、国主などの心に従って、世俗のことに関わっていてはならない。どんなことがあっても、仏道を極めるまでは、父母、師匠等の心に従わないという覚悟が必要なのであると。まあ、ここの解釈のところは、時間が必要だからということだけ書いてあるんですけども、それよりももっと大事なことはですね、 この自分より先輩のこの父母とか師匠とか国主とか、このそういう人たちを正しい法というものに導こうとしたときに、そういう人生の先輩の人たちというものは、それまでの固定観念というものを持ってますよね。だから本当は今までのこの世の中に出ているところの教え法ではなくして、本当に正しいのはこの南無法蓮華経ですよというふうに、この日蓮大聖人様が訴えた時に、そんなことは誰も言ってないぞって、やめとけと。ね。今、坊さんとしての人生が始まったばっかりじゃないかと。そんな若造がそんなこと言っててどうすんだと。みんなに笑われるぞと。世の中をそれじゃ渡っていけないぞっていうふうに、その必ずアドバイスと称して、それにその抑えが、この加わってくると。それを跳ねのけて、このやっていくためには、この経文に書いてあるこの経文なんですけども、恩を捨てて無為にいるには、無為にいる、それが真実の法恩のものだと言うんですね。基恩入無為真実法恩者というふうに言います。つまりそれまでの固定観念というものを持っていたならば、その父母や師匠に正しい法というものを説いて伝えるということができないと。だから育ててくれたとか、産んでくれたとか、教えてくれたとか、そういう恩というものを一旦捨てて、そして真実の法というものを伝えてあげるということが、実はその時は親に逆らったように、師匠に逆らったように、国主に逆らったように思われるかもわかんないけども、だけどもその一旦親を捨て師匠を捨てたように見えることが、それが本当の真実のこの法恩の道なんだということをこの言ってるわけなんです。前話したように、お釈迦さんが釈迦族の皇太子の身分を捨てて、妻や子供を捨てて出家した。妻や子供や釈迦族を捨てて、皇太子という身分をこの捨てて、親を捨てたように見えるけれども、だけどもやがて修行をして真実の法というものを説いたときに、大切な人を救い、一切修行のためにこの坊さんの道を選んだ。その時は釈迦族を捨て、両親を捨て、そして釈迦族の次の皇太子という立場を捨て、妻を捨て、子供を捨て、どうしようもないろくでもない人間のように思われたけれども、だけどもその一旦捨てたことは、実はお釈迦さんはその人たちを本当に救いたいというふうに思ったから、その時捨てたんだと。それが基恩入無為真実法恩者で、無為ということは妙法に命を任せたところのこの生き方、真実の生き方、真実の法、恩を捨てて真実の法というものに入る、これが真実の法恩者のそういう生き方なんだということが、この経文の中にこの書かれて、恩に報いるために恩を捨てる、ただ捨てるんじゃなくて、その人たちを救うために捨てるということなんですね。このことをこの、解釈のところは時間のことだけを書いてますけども、そのことが要するにこのここで大聖人が言わんとしているところのそのことなんだということなんですね。だから盲目の人々、 今までの固定観念というものにがんじがらめになっている人を導いて、橋を渡るには、その盲目の人たちと同じように盲目だったら、昔のまんまの固定観念を持っていたならば、その人たちを導くということはできないでしょうと。また、その時の風の方向というものをわきまえないで、船を操っていたならば、目的とするところに行くということができないでしょう。船に乗ってる人たちが、そんな船の操り方じゃダメだっていうふうに言っても、自分が船頭として、今はこういう風の流れ、こういう水の流れだっていうことを見たときに、乗ってる人間が全部反対したとしても、自分の責任で目的地の宝の山に連れて行くには、自分の責任でそのことを切り開いていかなきゃいけないということなんですね。で、大聖人の聖愚問答書というこの御書の中に、知恩をもって裁度し、知恩法恩というんですね。知恩法恩、知恩法恩というふうに言うんですね。知恩をもって裁度し、法恩をもって先とす。これ先って読みますね。前って書いて先って読みます。知恩をもって裁とし、法恩をもって先とす。裁とするということは、この裁というのは最もということですから、極上ということです。もうこれ以上ないね。まず私たちは、あ、これは知恵になってますけども、知るだね。まず恩を知るということをしなきゃいけないと。恩を知るね。恩に報いるとか法恩とか言っても、親に育ててもらったということがありがたいという恩を知らなかったら、恩に報いるということはできないと。ありがたいな、できないことをしてくれたんだな、ああこの親だから自分をこうやって育ててくれたんだなっていうふうに、その恩を知る、つまり自覚をするっていうこと、それをまず極上として一番最初にこれを持ってこなきゃいけないとね。恩を知らない人間は法恩はできない、恩に報いるということはできないですね。そして知る、それは知識としてでもいいから知る。そして先っていうことは一番、つまり優先順位の一番にね、一番人生において一番にしなきゃいけないこと。だから知恩をもって裁とし、法恩をもって先とするというふうに、この聖愚問答書という御書の中にこの大聖人様はこの述べられてこのいるわけなんですね。そしてもう一つ、上野殿の御消息という御書の中に、法華経を保つ人は父と母との恩を報ずるなり、我が心には報ずると思わねえども、この経の力にて報ずるなりとね。この南無法蓮華経の信心をしているということは、一番に最初に申し上げましたけれども、この法華経の教えというものは法恩の教えだと。法恩の教え、なぜかお釈迦さんがこの法華経を説いたときに、法華経以前のお経は亡くなった親の供養を法華経以前のお経でしてないんです。法華経を説いてから お釈迦さんは自分を産んですぐ亡くなったお母さんの供養、お父さんの供養、この法華経でしてるんです。つまり一切衆生の成仏というものを願って説かれた法華経というものは、一切衆生上、一切衆生の中の中でも一番大事なお父さんお母さん、そのお父さんお母さんに何としても仏になってもらいたいという願いがこの法華経の中に説かれている。だから日蓮大聖人様が建長5年4月28日に南明法蓮華経の法という題目を唱えられた、一番最初に唱えられたその日に大聖人様は両親の釈伏をしているわけなんです。両親に、両親が一番の大聖人の一番最初の弟子なんです。ね。だから法華経はこの知音法音、法音の教えなんだと。一番に親に成仏してもらうということが一番大事なことで、親に成仏してもらえる教えっていうのは法華経しかないんだということなんですね。だから法華経を信じ保つ人は父と母との恩を報ずるんだと。自分の心には父や母の恩に報いきってるとは思えないけれども、だけどもこの南無法蓮華経の法の力によって一番の親孝行、一番のこの親に対するこの恩返しっていうものをこのしているということになるんだということなんですね。だけどね、この創価学会がこの盛んだった時にね、自分は南無法蓮華経の信心をしているから、その親はほったらかしてもその大丈夫なんだ、一番の親孝行してんだというふうに優しい言葉をかけるんでも、誕生日に祝ってあげるんでも何でもなくて、この信心をしてるからということで全部チャラにして全部そのことで賄えるみたいに思ってる人がこのいたんですけども、それとこれは別ですよね。南無法蓮華経のこの信心の心というものを持って、さっきの子音、この子音全部バラバラじゃなくて、南無法蓮華経の信心の心を持って師匠の恩に報いる、親の恩に報いる、国主の恩に報いる、この南無法蓮華経から今度はこれを源にして、そして一般の人たちの恩に報いるということより以上の恩に報いるという志というものを持たなければいけないんだということなんですね。信心をしているということが傲慢になってわがままになって自分勝手になってしまったならば、これは信心をしているということの意味は通らないということになります。これだけじゃなくて、創価学会の時に自分はお題目を唱えているんだから何をやっても守られるんだ、大丈夫なんだと、自分はお題目を唱えているんだから、たとえ悪いことをやってもそのバレないで通れるんだというようなことを、お題目を唱えている、信心をしているということを隠れ蓑にして、そういうものの考え方をする人たちがいましたけれども、だけどもそれは大聖人のその教えとするもんじゃないんだということが言えるわけなんですね。だから亡くなった親にも生きている親にも、自分の親なんだけども、その親の命の根本にも南無法蓮華経の仏の命があるんだと、親であるけれども仏の命というものが備わってるんだという、そういう心で この親の恩というものをに報いていくということを私たちはよく心がけなきゃいけないと。新人と生活とか世間のことは別物みたいに考えますけれども、この法恩ということを中心に考えたときに、仏法と世の中の事柄っていうものは別物じゃなくて、ちゃんと何の境もなくつながってるんだということが、これよくわかるわけなんですよね。成仏って言えば特別のことのように思うけれども、親に最上の成仏を遂げてもらいたい。親に最上の仏の命っていうものを自覚した生き方をしてもらいたいと。そういう志でこの信仰していくっていうことが最も大事なことなんだということを、この法恩上の中においてですね、この大聖人様はこの教えられてこのいるわけなんですね。だからそういう志ね、そういう志でその頑張ってもらいたいと。でこの法恩上というのはですね、建治2年の7月の21日最後のこのところに7月21日付になってるんです。で、あの御所の小さい活字で37ページあります。とっても長いです。だけどこのとっても長い、読んだら2時間以上はかかるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この建治2年の7月の21日付なんですけど、この建治2年の7月の21日付の前に大聖人の出家した時の師匠の道全坊という人が亡くなってるんです。で、この師匠、信仰の教えは別々の師匠ですよね。この師匠が亡くなったことをきっかけにして、この長い法恩上を一気にこの大聖人様は書いてるわけなんですね。そして読んだら2時間以上かかるだろうなと思うような、この法恩上を大聖人様は自分の弟子の二光という人にですね持たして、それでふるさとの千葉に向かわせるんです。そしてかっての道全坊の弟子で、かっての兄弟子だったところの上賢坊とこの義上坊の二人っていうものを従えて、そして大聖人様が建長5年4月28日に南明法蓮華経のお題目を唱えた笠ヶ森というこの清澄にの近くに笠ヶ森という山があるんですけども、この山の頂から大聖人は太平洋に向かって、昇る太陽に向かってお題目を最初に唱えたというふうに言われてるんですけど、この笠ヶ森の山の頂でそれほど長いこの法恩上を2、3回読んでもらいたい。そして師匠の道全坊の墓の前で1回読んでもらいたい言うんです。ですね。2回と3回じゃもう全然その長さが違うんですけども、こっちの笠ヶ森の山の頂で登る方を重要に考えてるんですよ。これはなんでかというと、笠ヶ森の山の頂っていうのは一切修行です。昇る太陽に向かって南明法蓮華経の題目を唱えたということは、 もうこの神羅万象全部を対象として大聖人がお題目を唱えたということです。それで師匠が亡くなったことをきっかけにして書かれた法音上であるにもかかわらず、師匠の墓の前では1回、笠ヶ森の山の頂では2、3回、こっちの方が重きが、笠ヶ森の山の頂の方が重要だということですね。この重心がこっちだということになります。そしてそれを大聖人様はこの法音上の名前通り、この亡くなった師匠南無法蓮華経を唱えるということなしに、この南無法蓮華経の信心をするということができなくて亡くなったこの師匠に、この南無法蓮華経の信心でなければダメなんだという釈伏するかのような内容のこの法音上を書いたんです。生きている時も釈伏した、亡くなってからも大聖人はこの師匠にこの南無法蓮華経の縁によってこの成仏を遂げてもらいたいという志、そして笠ヶ森の山の頂で一切修行に向けて、大聖人様が建長5年4月28日に初めてお題目を唱えた時と、自分が行くことができないから、だからこの弟子にその心を託して笠ヶ森の山の頂でこの本上を読む。つまり最初にお題目を唱えた時にはまだ教えの全てが大聖には説かれてなかった。佐渡へ流されて帰ってきて身延に入って、そして初めてこの南無法蓮華経の法華経の教えというものを一切史上に恩返しするということができるような状況になった。その一切史上への恩返しとして笠ヶ森の山の頂で弟子にこの法音上を読ましたということなんですね。だから法音っていうのは三宝の音、両親の音、師匠の音、国主の音とありますけども、大聖人は一切主上の音、一切主上成仏、一切主上に何としても成仏してもらいたい、一切主上の中から自分がこの世の中に生まれてきて、そしてその一切主上に南無法蓮華経の恩を返すね。だから私たちが生涯この南無法蓮華経の方を釈伏して話して伝えるっていう人数はたかが知れてるかもわかんないけども、釈伏が大事だということはそういうことなんですね。法を伝える、それはすべて恩返しのためだと、そのことがこの法音上の中にこの説かれているんだということですよね。亡くなった人には追善供養をしてその恩返しをする、生きている人には釈伏をして恩返しをしていくということをお互いにその心がけていかなきゃいけないということですね。